Lord.
ニューボードポッドキャスト MC のウォータです。
北家です。
はい、1月の20日の収録でございます。はい、
はい、
最近なんか何も普通なことを話してばっかりな気がするんですけど、
はい
ね、なんかどうですか最近、あのなんかやってます、はい、最近
なんかやって、なんだろう、どうしましょう、
どうしましょうかね、
なんかしてますかって、特にはあの新しいことに、
新しいことには、
ああそうですか、と言って何もしていないんですが、
緊急事態宣言が出たところでね、
そうですね、あもう一回愛の不時着を見ているぐ
らい、また見てんの2回目、それは
2回目です。
あ、2週目ですか。愛の不時着って何エピソードあるんですか。
16話で、うん、そうです、16話あって今14話終わったんですけど、
あ2回目のね、はい、
そうです、あと2話しかないんで、
はい、
終わらせたくないんで今呪術廻戦を見ています。
あそうなんや。でも終わらせたくないって言っても1回見たんですよね。
そう知ってますけどね、
うん、
なんか改めて見たらあれやっぱりすごいいいお話です。
うんうんうん、へえ、いいお話、
いいお話、
心温まるお話なんですか。
心温まるし、なんか運命的なものがいっぱい起こってるんですけど、その、
うんうん、
主人公2人の人生の中で、
はい、
なんかすごいなーと思って、
うんうんうん、
結構1回目に見たのが、まあ、去年のいつ頃なんでしょう、4月とか5月とかそれぐらいだったんですけど、
ああじゃあなんだかんだ経ってるんですよね。
そうだ、忘れてるので、うんうんうん、もう一回見てるんですけど、
はいはいはい、
改めて見るとやっぱりなんかファンな人が何回も見るっていうのはそれなりの理由があるのかなって思ったんですけど、でもやっぱり見てみると素敵なお話だなって思ってます。
そうなんや。まあね、何回も見る作品ってね、それはやっぱり僕もドラマでは何個かありますけど。
え、あります？
ありますよ、僕古畑任三郎とか何回も見てますよ。
そうなんですか。
何回も、死ぬほど死ぬほど見てますね。鈴木保奈美さんの回とか何回見たかっていうぐらい、多分15回ぐらい見てると。
卵スープのやつ、
卵スープ、
卵スープだったっけ、
今川焼きですか。
今川焼きか、あれな、あ、ほんと、あんまり古畑任三郎はあんまり記憶がないな。
あ、でも見たことあるんや。
昔あの9時ぐらいにやってましたよね。火曜日9時ぐらい。
昔ってもうめっちゃ昔ですけど、20年以上ですけど。
めっちゃ昔。あ、だってあの、アリとキリギリスでしたっけ。
あ、石井さんね。はい。
石井さん出てましたもんね。
あ、出てます、出てます。後半の方ですね。だから、石井さんが出てるってことは。
その、
古畑シリーズの。
そうだと思います。小学生ぐらいだと思います。う
ん
う
んうん、ああ、そっか。ほんま、小学校、俺らが小学校低学年ぐらいの時に多分シーズン3をやってたみたいな感じかな。で、なんかたまに特番をやるみたいな。
そうですよね、イチローとかやってましたよね、イチローさんが、ね、
イチローさんが出たのが2006年ですからね。
あ、今なんか情報見ていってます、それ。
いや俺今空で言ってます。
うっそ、そんな覚えてます？2006年なんだ。
2006年のはずですよ、2006年は確か正月ぐらいに3夜連続で古畑任三郎やったんですね。
あ、お正月でしたか。
そうそうそう、イチローは確か2夜目で、1夜目が藤原竜也さんと石坂浩二さんが出てて、3話目が松嶋菜々子さんが出て、で古畑任三郎はこれでファイナルっていうことになったってやつですね。
あ、でも確かにその藤原竜也さんのやつめっちゃ覚えてる。
覚えてるでしょ、あれ結構古畑任三郎の中でも異色の回ですからね。
ね、パンのやつですよね。
あのパンやったかな、パン。
パン屋の息子さんですよね。
あ、そうそうそう、パン屋さんの息子さんです。そうそうそう、一回犯人がこの人かって思わせて実は違うかったっていう展開っていうのは、古畑的にはなかなか多分初の試み的な感じでしたね。あ、2006年ですね、はい。
でも確かにその自主的にもう一回見ようっていうよりも再放送を見てる感じはありますね。
ああ、たまにやってますもんね、
はい、
なんかね、毎年夏になるとウォーターボーイズの再放送やってるみたいな、そんな。
ああ、はい、そうですね。じゃあ太田さんはどうですか。
僕はまた映画を見るようになってきたっていう感じかな。
お家で劇場で、
はい、あ、家でも見ますし、先週映画館行きましたね。
何見たんですか。
燃える女の肖像っていうねフランスの映画なんですけど、なんかカンヌ国際映画祭で脚本賞を取ってる映画なんですけど、最近のカンヌかな、あそうですね2019年のカンヌですね。
全然知らないです
とか見たりとか、はい、そういうのをしてましたね。本当もちろん一人で見に行ってますけど、一人で出て一人でレストラン的なとこ入って一人で黙々と飯を食べ、一人で電車に乗り、一人で映画館に行き、一人で映画を見て一人で帰るみたいな、そういう
黙食ですね。
ああ言われてますね黙食って、うん、でも普段から僕は黙食ですからねあれですけど、
確かに一人暮らししてたら黙食は当たり前ですね、うん、この何ヶ月はもうずっと黙食ですね、
うん、そうですね、ほぼそうですね黙食ですね。だから、
はい、
っていうのを見たりとか、まあ家ではなんかちょっと何年か前の映画を、なんかね最近なんか西部劇っぽい映画ばっかり見てるんですよね。
例えばどんなのですか？
なんかノーカントリーって映画とか知ってます？
ノーカントリーって誰が出てましたっけ？
ノーカントリーはトミー・リー・ジョーンズですね。トミー・リー・ジョーンズとか知ってるかな？ハビエル・バルデムっていう
スペインの。バルデムでしたっけ？その人があれね、アカデミー賞取ったやつだ。
あのこの人が、すごい殺人鬼を演じてるんですけど。
そういうやつですよね。あのちょっと髪型なでペチャッとした感じのやつですよね。
あ、そうそうそう。あ、ご覧になった？
いや、見てないです。
見てないのによく知ってますよね、そういうの。すごいですね。2007年の映画
や。残酷系は見ないです。はい、
あ、まあ確かにこれは残酷、残酷、まあ残酷か。
ちょっとこうね、こう人を殺める感じですもんね。
あ、めっちゃ殺めます、これ。
ねえ、なんかちょっとそういうのはちょっと見ないな。
なんかそういう、あれですよ、13日の金曜日的なそんな感じではないですけど。なんか
感情のない人っぽい感じですよね。
ああ、そうですね。そうそうそう。でもなんか感情のない殺人鬼を描いてる作品っていっぱいあるじゃないですか。普通、簡単に人を殺す役をやってる人。
はい。
映画の中であるじゃないですか。でも、ああいうのって、殺される側、
はい。
殺される側を結構ちゃんと描いてるじゃないですか。
はい。
なんかどういうふうに逃げてとか、こういういきさつがあって、こういう心情でみたいな、結構、殺される側を丁寧に描いてますけど、この映画、殺される側すら丁寧に描いてないんですよね。
へえ。
もうどんな人物かもよくわからんやつをどんどん殺していくっていうのがほとんどなんですね。あ、もちろん逃げてる人が一人いて、その人はちゃんと丁寧に描いてますけど、
はい。
もう今からめっちゃネタバレしますけど、逃げてる人すら殺すシーンがないんですよ。今度は逆に。殺されるんですけど。
はい。
殺されるんですけど、殺すシーンを描いてないんですよ。めっちゃ丁寧に、めっちゃ丁寧にどうやって逃げて、で、奥さんを逃がしてとか、なんかめっちゃいろいろやって、紆余曲折いろんなことして、メキシコの国境も越えてとか、なんかそこまで描いてんのに、いざ殺されるってなった時、殺すシーンを描いてないんですよね。なんか行ったら殺されてたみたいな。
刑事が。主人公は、
はい、
その暗殺者っていうんですか、その人じゃないんです。
主人公はね、トミー・リー・ジョーンズなんですよ、一応。
で、その人を追いかけてる感じ。
トミー・リー・ジョーンズは保安官の役ですね。まあ、警察みたいな感じですよ。
似合いそうですね。
トミー・リー・ジョーンズが、トミー・リー・ジョーンズが保安官で、ハビエル・バルデムが殺人鬼で、はい、あとジョシュ・ブローリンっていう人がいるんですけど、はい、ジョシュ・ブローリンが逃げてる人なんですよね。
あ、じゃあ、追いかけられちゃってるんですか。あ、じゃあ3人がこう、
3人いるんです。
一方こう追いかけられ、追いかけるみたいな人。
みたいな感じなんですけど、
あ、
そう。っていう、すごい、よく、めっちゃ人が死ぬ映画、あっさりと死ぬ映画ですね、だから、これ。で、何がおもろいって、めっちゃ喋りますけど、
はい、
何せ昨日見たからめっちゃ喋れるんですけど、そのめっちゃ人殺す殺人鬼、ハビエル・バルデムね、
はい、
めっちゃ冷酷に殺すんですけど、こいつすらあっさり怪我するんですよ。
ああ。
普通、なんかね、冷酷な殺人鬼って完璧な人じゃないですか。
はい。
その殺人とか暴力に関してはね。
はい。
なんですけど、この人もあっさりね、怪我するんですよ。なんかあっさり、あっさり撃たれるし、死にはしないですけど、あっさり撃たれるし、なんかめっちゃ法律守って、法令遵守で車運転してんのに交通事故にあったりとか、
はい。
なんかめっちゃ、こいつすら、なんか暴力の権化みたいな感じで描かれてんのに、こいつも怪我をするっていうところが面白いですね。
まあ、そこはリアルですよね。
まあそうなんですよね。
他の私たちと同じ人間という。
彼もまた、そうそうそう。そうなんですよね。そこはすごい。だから、すごいあっさり死ぬっていうところに、なんかアメリカのリアルを映してるみたいな、そういう映画なんだと思いますね。で、そういう世界に疲れて、結局トミー・リー・ジョーンズの保安官を辞めるんですけど、
はい、
もうこういう世界がよく理解できないということでね。
はい、
そうだ、これノーカントリーって映画なんですけど、現代はノーカントリー・フォー・オールド・メンなんですね。
ノーカントリー・フ
ォー・オールド・メン。
はい。
老いぼれじじいにいる国はないっていうことなんですけど。
はあ。
っていう映画は。なんかそういうなんか現代の西部劇っぽい感じ。そういう映画をなんかいろいろ見てますね、今は。だから。
西部劇ってそれだけだったんですか？
あとなんかね、そうですね。最後の釣り好きって映画とかね。これは2016年ですけど。
またトミー・リー・ジョーンズですか？
これはトミー・リー・ジョーンズじゃないですよ。これは激渋映画ですから、あれですけど。知ってるんかな？クリス・パインとか知ってます？ベイ・フォスターとか。
あれ？それって、ネットフリックスのやつ？
あ、これネットフリックスで見れるやつですね。最後の追跡ですね。
兄弟のやつ？
あ、そうそうそう。そうですね。兄弟が銀行強盗する話です。
はい。
で、これまた老いぼれの、テキサス・レンジャーが調査するってやつなんですけど。
ああ。
え、これは見たんですか？
だろう。いや見てないです。
いやだからすごいよね、見てないのに兄弟のやつとか分か
る。だって CM 見たことあるもん。
あ、 CM やってたんやこれ。
あ、 CM っていうか、まあ、その当時配信される時のね。
ああ、なるほどなるほど。そう、これもう現代の西部劇っぽい感じですね。
なんかまあそうですね、泥なんていうんでしょう、泥くさいっていうんですか、
今のテキサスを描いてますみたいな、そういう感じ。なんか面白いですよ。なんかその最後の追跡の脚本をやってる人、
はい、
テイラー・シェリダンっていうんですけど、この人がなんかそういったなんか、まあ、テキサスも含めですけど、テキサスってアメリカとメキシコの境界じゃないですか、
はい、
だからなんかそういう境界あたりで起こる現象っていうか、リアルを映し出した映画みたいなのを結構脚本したり自分でも監督して撮ったりとかしてる人で、なんかそういうのを軸にいろんな見てますね、僕は今。
もうテキサス、はい、もうウエスタンですね、本当に。
はいはいはい。だそういうモードです今は僕は。
もう全部制覇してください。
もうそろそろテイラー・シェリダに関しては制覇しそうなんですよね。
はい、あ、じゃあその今作品検索、このテイラー・シェリダンさんで、
はい、
やってるんですか。
そうですね。でもテイラー・シェリダンの主要作はもうほぼ全部見てますね、もう僕。
あ、全部見切った感じで。
うん、そんで、その、なんやろ、なんて言うのいいかな。そのテイラー・シェリダンが脚本した映画で、ボーダーラインっていう映画があるんですけど、
はい、
明らかに名前からそうなんですけど、ボーダーラインっていう映画があるんですけど、その撮影監督と、さっき言ったノーカントリーの撮影監督が一緒みたいで、
はい。
はい、だからこの2つの作品は、めっちゃ、まあ、グロテスクなシーンもありますけど、映像としてはめっちゃ綺麗ですね。すごいですね、撮影に関しては。
手に汗握る感じですよね。
あ、そういうね、緊迫感ももちろん画面から伝わってくるし、ね、なんかそもそもそのテキサスとメキシコの風景の切り取り方、なんかめっちゃ明るい画面やけど、うん、なんか光が入ってくる感じではなくて、なんか岩肌とか砂地とかがすごい綺麗に映ってるみたいな、でもなんか太陽の光が差してで、なんかホワイトアウトしてるみたいな、そんな感じではなくて、なんかそういうすごい綺麗な映像ですし、なんか暗闇の中にのなんか銃口じゃない、なんか銃の通った跡の穴から暗闇の中に光が放つ緊張感とか、ちょっとマジで口では伝えにくいんですけど、なんかそういうのがそういうのがすごいね、見てて惚れ惚れとするような、映画を見てるなっていう感じがねすごいしますねっていう日々を、はい、そういう映画を白振れ見てるっていう感じです。
新年早々そっちに行ったんですね。
なんかそうですね、でも新年早々ね、なんかそういうだから見てて辛い映画もありますから、こういうのって、ね、あ、やるせないなと思うようなシーンももちろんありますから、ね、ちょっとリアルをやってるだけにね。
あれ今日でしたっけ、バイデンさん、バイデン大統領が、
あ、そうですね、何ですか、就任の
なんか式をされてましたね。涙を流したってニュースを見ましたけれども。
あ、もう終わったんですか、
就任式。
あ、就任式
終わったみたいです。
あ、就任式終わったんや。明日じゃなくて今日やったっけ。
アメリカでは20日なんで明日かな。あれ分からない。
2021年1月20日18時6分に出た、NHK のニュースやったら、アメリカの首都ワシントンで間もなく大統領就任式が行われやから、もうすぐじゃないですか。
もうすぐか。
日本時間の大統領就任式は日本時間21日午前2時。
もうすぐです。
だから今日の夜中ですね。
今日の夜中。明るい未来になるといいですね。
だからこういうね、なんか人死ぬ映画ばっかり見てると、なんか就任式も普通の気持ちで見れなくなるっていうか、これ死ぬんちゃうかみたいな。
よくなんか暗殺の人が飛ぶから、
ね、なんかやってんちゃうか、やっててもおかしくないなと思いながら、今のこの昨今を考えるととかね、なんかそういうことを思わずにいられないですよね。
ガガが歌うんですって。レディーガガが国歌を歌うそうです。
そうだから、レディーガガもね、なんか狙われてるのかなとか、なんかもう狙われてるんかみたいな、そういう視線しか向けられなくなって、ちょっともうそろそろなんかシフトをチェンジしようかなと思ってるんですけど、ミリエの。
大丈夫ですよ。
大丈夫です。
はい。
ほんまに？はい。という、我々2人ですけども、はい、それでは総合ソングスチャート、本日1月20日に発表しました1月25日付、集計期間1月11日から17日の総合ソングスチャートの、トップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100第3位は BTS のダイナマイト、第2位は LiSA のホムラ、そして第1位はジャニーズ WEST の週刊うまくいく曜日でした。
はい、ということで、ジャニーズ WEST の週刊うまくいく曜日が、総合集計。これはサンボマスターの、山口さんが作詞作曲をした、楽曲ということで、売上が22万7615枚ということで、 CD セールス、そしてルックアップも1位ということで、2冠でございました。なんかね、これ前のシングル証拠だったかな、その証拠の売上とほぼ一緒の売上だったんですよね、はい、今回。
あ、週間セールスが、
はい、前作より2000枚ぐらい多いぐらいで、ほぼ変わらない、CD セールスなんですよね、今回という結果になっておりました。他の指標だと Twitter は3位で、動画再生が93位ということでございましたということです。あと、そうですね、まあ、2位3位はだから先週の順位よりともに1ランクずつダウンという形で、2位が LiSA のホムラで、3位が BTS のダイナマイトということなんですけど、これ4位は YOASOBI の夜にかけるなんですけども、この3曲はだいぶ接戦なんですよね、実は。
お
ー、だいぶ接戦なんです。まあ、うちのチャートってポイントとして集計しているチャートでして、そのポイントの実数を言うことはできないんですけども、まあ、我々はポイントを見れるんで、そのポイントを見る限りだいぶ接戦と、ホムラとダイナマイトと夜にかけるはだいぶ接戦です。ホムラはね、ちょっとポイントが毎週ちょっとずつ落ちてきててですね、でダイナマイトがホムラほどではないんですけども、ちょっとずつ落ちてきて、で夜にかけるはちょっとずつ上がってるんですよね、
上がってきて、
この 2,3 週間を見ると。なので本当来週マジで分かんないですね、この3曲。
順位が変わるかもしれないですね。
そうですね、しばらくホムラ、ダイナマイト、夜にかけるって感じだったわけですけども、これがちょっと変わってくる可能性っていうのはちょっと考えられますね。来週はだいぶ接戦ですからね、本当に。
YOASOBIさんはもうあれですもんね、紅白以降テレビにいっぱい出られてて。
そうですね、もうこれもう紅白出たので、もうそれを皮切りにどんどんねできますよね。もうね、ライブ配信もやるっておっしゃってますしね。
そうでしたね。
そうですね、で今週のミュージックステーションにも出演されてということで、これは夜にかけるを披露するんですけども、
はい、
1月22日のミュージックステーションにも出ると言ったと。もう1月22日のミュージックステーションのラインナップが本当にね、
はい、
若いですよね、本当に。
ちょっと待ってくださいよ、あと他にどんな方出てます。
イエイリレオさん、エイトさん、川崎隆也さん、スノーマンさん、マカロニえんぴつさん、夜遊びさんですね。
あ、
すごい若い人が多いイメージですよね。
確かに。
川崎隆也さんはね、ネクストファイヤーにも出演いただきましたけど、はい、何でしょう。
そうですね、 TikTok でちょっとバズったっていう。
はい、
なんか新企画、 M ステ新企画スポットライトで、
何ですかそれは。
で、アドさんが、間違えた、
間違えました。
ネクストブレイクアーティストが分かるバイラルチャート特集でアドさんが出ますって。
ああ、なるほど、バイラルチャートですね。なるほど。
テレビ初インタビュー出演。
そう、そのアドさんはね、今週は10位、 もうついにトップ10入りということで、前週の13位から10位にアドのうっせぇわが、チャートにしてますけども、そのアドさんということで、
はい、
カラオケ指標も9位、ミュージックビデオ、動画再生5位、ストリーミングが12位、ダウンロード13位ですかね。はい。ツイッターが17位です。のアドさんですけど。
また上がりそうですね。
そうですね。今週もね、先週以上の伸びを見せてますね。先週以上かな、本当に。ちょっと待ってね。
もう右肩。
先週以上ですね。先週以上の伸びですね。アドの姿勢は。ポイント的にも。
そうですね、だってカラオケで何位でしたっけ？カラオケ
で9位です。9位ですね。
9位ですもんね。
そうなんですよね。
すごい、みんなちゃんともう覚えて歌ってるんですよ。
そうです。だからこうカラオケチャートに入ってくるアーティストさんのサイクルっていうのが非常に早いですよね。だから
あれ、1曲一人で歌えるのかな。
もう最悪歌えなくてもいいんじゃないですか。
2人で友達と一緒に歌うみたいな。
いやそんな、カラオケ行くときってそんな完璧に歌おうと思います？
なんか歌わない？
いやもうなんか、いやもちろんある程度歌える曲を選んで歌ってますけど、なんか正直 C メロよく知らないけど入れちゃえって時とかありません？
あ、まあ確かに、
うん、なんか歌ってる人の中で、歌ってる人の中ではこの後のうっせぇわの楽曲のあのポイントを歌いたいから入れてるとかさ、そういうのもありそうじゃないですか。
まあそうですね、
うんうん、
とかね。でも欲望がすごいからすごいカロリー消費しそう。
そうですね、うん、そうだからそういう気持ちいいところを歌いたいっていう点においては多分カラオケの上位に来る曲ってそういうのを兼ね備えてると思うんですね。今週5位は有利のドライフラワーでしたけども、総合ソングスチャート、
はい、
カラオケでは2位なんですね。
お、
ちなみに動画再生は4位で、ストリーミングが2位で、ダウンロードが9っていう、もうちょっといよいよトップ5入りなんですけど、
はい、
これ2位っていうのもなんか納得できるじゃないですか。なんか歌いたいポイントっていうのがあるじゃないですか、優里さんのドライフラワーって、
うん、
多分あそこやなって分かるじゃないですか、うん、多分みんなあそこ歌いたくてやってるんだろうなっていうのが、
そういう3位はビッシュの猫なんで、やっぱり歌いたい感じですね。
うん、やっぱり歌いたいポイントがあるんですよね、多分その曲の中で特に、うん、という川崎鷹さんは11位ですしね、はい、
11位です、
はい、
歌いたくなりますもん。
はい、カラオケ11位ですね、川崎鷹さんは。という歌いたいアーティストがいっぱい出てくるミュージックステーションが1月22日夜9時からですということで、決して、ま、回し物でも何でもないですけどという
宣伝みたいになっちゃったけど、
はい、はいはい、
また来週も楽しみですね、チャートの行く。
はい、そうですね。だからまあ2位から4位はすごい接戦で、その接戦の後に続いてるのが有利のドライフラワーですよっていうところですね。
うん、
はい、っていう今今週の総合ソングスチャートの状況っていうところでございました。ポイント的にはどうなんやろ、ちょっと待ってね。ドライフラワーと4位の
夜遊びさん、あ、
そうですね、このホムラダイナマイト夜にかけるほどの接戦ではないですけど、でもめっちゃ離れてるってわけでもないですね。
あ、
そこそこ接戦ですね。
そこそこ接戦、あ、じゃあまたなんかきっかけがあれば。
あ、全然ありますね。でその5位の有利ドライフラワーと6位の夜遊びの怪物、
はい、
はい、この差はちょっと大きいですね。
おお、あ、じゃあまたそれもまた夜遊びさんテレビ出るから他の曲でまた上がってくるかもしれないし。
まあそうですね、もうあの EP も出てね、あのストリーミングとかではね、あのいろんな楽曲の順位が上がってますけども、夜遊びさんはもちろん今後もうちょっと長期的な目線で見ればちょっと変わってくるかもしれないですけどもっていう感じですね、はい、
はい、
はいはい、というソングスチャートでございましたというところです。なんか取りこぼしはないかな、ないと思います。じゃあ、アルバムのトップ3をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、ホットアルバムス第3位はストーンズのファースト、第2位は YOASOBI のザ・ブック、そして第1位はヒプノシスマイクディビジョンラップバトルのストレートアウラライムアニマでした。
はい、僕も言わないといけないんで言いますね。今週総合アルバムの1位はヒプノシスマイクディビジョンラップバトルのストレートアウラライムアニマでございました。 CD セールスが45,790枚でダウンロードが3,670ダウンロードでしたね。 CD セールスが1位でダウンロード数は2位でございました。ルックアップは3位でしたということです。で2位3位は言っていただいた通りですね。ヒプノシスマイクシリーズの作品が1位になるのはもう1年以上空いてて、実はね、
はい、
っていう、 前回総合アルバムで首位取ったのが2019年の12月9日付のチャートでバッドアステンプルのバッドアステンプルファンキーサウンズが取って以来ということになります。これはどこディビジョンやったかな。バッドアステンプルはこの質問役っていろんな地区ごとにディビジョンっていうのがあって、
まあ、チーム名古屋ありましたもんね。
そうそうそう、
大阪とか
名古屋とか大阪とかいろいろあるんですけども、バッドアステンプルは名古屋でしたね。はい、
お
何がオーナーですか。あ、名古屋出身やからってことですか。
そう
そうか、そうでしたね。
バッドアステンプル
ですので、まあ1年以上、ちょっと1年以上経ちましたけど、今回ねまた首位を、総合アルバム首位を獲得したというところでございました。まあ、2位の YOASOBI のザ・ブックはダウンロード指標で1位を取ってましてですね、あと SixTONES のファーストは、ルックアップの指標で1位を取ってるという結果でございました。 SixTONES とか SnowMan とかルックアップが高いのが結構特徴の一つですよね。
そうですね、
うんうんうん、はい、といったトップ3でしたね。あと、まあ、トップ3以外ですと、宮本浩次さんのロマンス、これカバーアルバムですけども、こちらが13位から9位に上昇しててですね、これはダウンロード指標のポイントが特に、上昇してて、それでによる、チャート上昇でございました。ダウンロード指標は7位なんですけども、前の指標、指標じゃない、前のダウンロード指標の順位、前の週ですね、が13位だったわけで、そこから結構ポイントを伸ばしててですね、で、今週はダウンロード指標7位、総合だと、9位といった、結果になっております。ちょっと、ちょっとね、なぜ上昇したのかがよくわからないというか、何なんだろうっていう、これちょっと僕もいろいろ調べてみたんですけど、この集計期間の間に宮本さんが何をしてたかみたいなところ、
はい、
A スタジオになんかコメント VTR を流れたんですかね、確か。
はい、
でも宮本浩次さんがゲストってわけじゃなくて、高橋一生さんがゲストやったのかな。
はい、
で、その高橋さんに対しての VTR みたいな、はい、で、出演してたとかはあったりしたりとか、あとラジオに出てたりとかね、もちろんあったんですけども、なんかそれによるものって、なのかどうか、でもそれによってこんだけ上がるんかなとか、なんかいろいろ考えてると、なんか もしかしたらちょっと見落としてるところがあるのかもしれないと思ってね、ちょっと記事には書いてないんですけども、うん、何なんですかね、何が考えられるのかな、ちょっともう想像がつかないんで。
口コミ
なのかないや、もちろん口コミの可能性は全然ありますよね。口コミでこんだけ伸びる、口コミだけで、口コミが一気に広まった。何で？うん、っていう感じですね。
ダウンロードってことは新しい人ってことですもんね。その、
うんうんうん、
新しくその作品を、
そうですね、
手に入れたって方だと思うんで。
そうですよね。なんか iTunes とかのね、なんかダウンロードのランキングでは1位取ってますみたいな、そういった情報が出てたりはしてますけども。
なんか
そういうダウンロードのサイトのランキングの1位を見てダウンロードしようっていう気持ちになったりとかするんですかね。
それはなかなかないんじゃないですか。
それなかなかないかな。そうですよね。僕もそういうストリーミングだったらね、なんかランキングの1位になっている曲を聴こうと思う人は多分いらっしゃると思いますけど、
ね、
かなりいると思うんですけど、
はい、
ダウンロードでのサイトで1位になっているものをダウンロードするってなかなかあんまりない行動やと思うんで、じゃあ一体何なんだろうっていう感じですよね。
何なんでしょう。
はい、っていう我々にももちろんわからないことがあるということ。はい、
でも長くずっと入られてて、
もうね、 9週目ですもんね、はい、チャートイン9週目ですからね、9週目にして上昇したわけですから、結構長いことね、トップ20にチャートインしてる作品ですね。これがロングヒットですね、はい、
そうですね、
はい、というところでございました。はい、以上、総合ソングチャートとアルバムチャートを、今週の分を振り返らせていただきました。
はい、
ではジャパンポッドキャストアワードのノミネートが発表されたんですけど、
はい、
もちろんノミネートされてませんでした。
もっと頑張りましょう。
リスナー投票、はい、そうですね、もっと頑張りましょうリスナー投票はまだやってるそうなんで、リスナー投票の部門以外のノミネートが発表されたんですね。
ああ、そういうことですね。
あ、そういうことです。リスナー投票はまだやってるそうですっていう感じですね、はい、やっぱりなんかね、ノミネートを見たら、
はい、
なんかやっぱりね、なんかリアルサウンドさんのポッドキャストがノミネートされてますよ。なんか、なんて言えばいいかな、深い話をしてるのかな、これ。深い話を面白くしてるやつが多いですね。
やっぱりおしゃべりのプロの方々がしっかりやられてる 中にこんなペーペー2人が入れるところはないんじゃないでしょうか。
でもなんか喋りのプロって感じでもなさそうですけどね。朝日新聞さんとかやってますよね。朝日新聞ニュースの現場からとか。なんかね、でもやっぱりなんか、まあ、ジャンルはいろいろありますけど、もちろんね、リアルサウンドさんのやつが入ってますし、そういうテック系って言ったらいいんかなとかもあるし、カルチャー系ももちろんいっぱいありますし、なんかそういうのに関して、なんかすごい個人的にこう考えてますみたいなやつとか、こういうふうに捉えてますみたいな、そういうやつが多いなと思いながらノミネートを見てましたね。あとロバート、
はい、今回の企画ものとかしっかりなんかこの、このことについて話すっていう会が決まってるでしょうかね。それについて専門の人が出たりとかされてるんですかね。
まあ、テーマ決め、ある程度のテーマ決めといて、それでなんかそれについて喋りたいと思ってる人を多分ホスト側が呼んでやってるやつもあるし、多分一人でやってる方とかね、もちろんいらっしゃいますけど、そういうの読んで、まあ、そのテーマに関してなんかああだこうだこうじゃない、いやああじゃないかみたいな、なんか教えるっていうよりなんか議論してるみたいな感じ、なんかそういう感じ、まあ、僕らに近いところで言えばですけど、そういうのが多いんかなと思いながら見てましたね。そういうのが受け入れられてるのかなっていう感じです。あとロバートさんがやってるコント番組が入ってたりとかね、そういうのはあったりしますけども、
もう本職の方がいらっしゃって、まあそうですねまあ私たちは、まあ頑張りましょう。今年も頑張りましょう、は
い、そうですね。そろそろね、なんか音質とかもね、なんかなんとかしたいなと思ってるんで、はい、
そうですね、
はい、とにかく何やろ、ノミネートのやつ見てたら、まあどんな内容かっていうのはもちろんそうですけど、とにもかくにも音質がいいので、
ああもう最初の5秒で決まるんじゃないでしょうか。
そうですね。なので最初の5秒はうちジングルなんですけどね、磯崎さんが作ったジングルなんですけど
その後の発言5秒でもう、あちょっと音声汚い次みたいになっちゃうのかな。
そんな聞いててめっちゃ聞き取りにくい音声ではないと僕は思ってますけど、でもまあ改善の余地がありまくる音質ではあるので、なんかどうしようかなと思ってますね。多分次音質を向上させようと思うんやったら、
はい、
多分生竹さんにもちょっと協力していただかないといけないところが出てくると思うんで。
あ、じゃあなんか家でブースを作るみたいな、そういう感じですかね。
あ、そこまでしないですね。なんかスマホでアプリをダウンロードして、なんか何やろ、画面映像はズームでやって音声は別のアプリで撮るとかね、
お
例えばとか、そういうとか、なんかまあブースは使わなくていいと思いますけど、マイクを設置するとか、なんかそういうところがもしかしたら必要になるかならないかみたいな、音質を上げるならね。
あ、分かりました。
はい、っていう感じです。ということで、ビルボードポッドキャストでございました。
はい、
はい、試行錯誤していきますので来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ちょっと来週音質は変わらないと思いますけど、はい、それではさようなら。
さようなら。